こんにちは。アクセス代表、ただ翼です。若者の車離れが言われますが、本当にそうなんでしょうか？今回はトヨタが提供する車のサブスクサービスのキントを取り上げます。キントは若者に人気になっているんですが、その裏には緻密なマーケティングがあったんです。ぜひ一緒に学び深めていきましょう。よかったら最後までぜひお願いします。はい。トヨタが提供する車のサブスク、キントが若者に人気なんです。キントの累計申し込み者数の4割は20から30代が占めるようで、一般的な自動車保有に比べて若年層が高いサービス利用者の構造になっています。世間一般では若者の車離れと、これよく見聞きするワードかもしれませんが、キントは明らかに様相が異なるんですね。トヨタでは定期的に若者の自動車に関する実態調査を行っているようなんですが、調査から分かったのは、若者でも車へのポジティブな感情はあって、憧れの気持ちが見られるというものでした。今の若者である Z 世代は、車のことを日常生活の充実に欠かせないものとまではいかないものの、長く楽しめる趣味であったり、憧れるという思い入れを持っていたんです。調査や自動車保有の実態とも合わせて言えるのは、若者は車のことを楽しむ趣味であったり、憧れとしての対象は見ているものの、ただし、何らかの理由で買って所有はしていないという現状です。はい。ではですね、ここまでの文脈を踏まえて、キントがなぜ若者から人気を呼んでいるのか、これをマーケティング視点で分析をしていながら見ていきましょう。はい。で、トヨタの自動車サブスクのキントの成功の裏には、消費者調査、徹底した、緻密なというか、消費者調査があったんです。車に関する情報だけではなくて、それ以外の要素についても徹底的に調査をしているんです。インタビュー、アンケート、さらには SNS での情報収集など、多角的にお客さんの声の生のリアルの声を拾い上げています。若年層は車は必需品とは見ていないものの、憧れであったり、長く楽しむ趣味と捉えていました。車を買いたいというこういった購入意向であったり、ニーズは見られたんですが、現実的に購入しにくい心理的あるいは物理的なハードルがありました。例えば具体的にそれは何かというと、車の購入費だけではなく、車検や任意保険など追加でかかる費用。他には、購入までのプロセスの煩雑さ、これもハードルになっていたんです。煩雑さというのは、まず車のパンフレットを取り寄せて、何件も自動車販売店を回ったりとか、後からわからないことがあったら電話して確認する。手続きや申し込みは、店頭にまた足を運ぶ。こうしたフローが面倒に感じていること。これがトヨタが消費者調査からわかったことだったんです。はい。そこでトヨタはどうしたかというと、こうしたお客さんの不便なところ、不都合なところという負を解決するサービスとして、キントを提案しているんです。価値提案の訴求内容は具体的には2つあって、1つ目は楽にプランを選んで、月単位で収支を管理できること。もう1つが、ウェブで情報の取得から申し込みまで完結できると。このような2つ、共通するのはお客さん目線でのサービス体験価値、これを提示したんですね。電車の料金プランというのは、車をサブスクで利用することへのコストを月額制に変えたわけなんですが、これは若者が他のいろいろなサブスク利用で慣れている月単位での課金体系にすることによって分かりやすさを打ち出しました。また、後者のサブスクの申し込みについても、キントでは車種ごとに受けられるサービスを網羅的にサイト上で掲載しているんです。そして何ヶ月後に納車になるのか、どの店舗で受け取れるのかもウェブで確認し選ぶことができるようにしています。店頭に行くのは車を受け取るときと、あとは後々のメンテナンスのときだけと、このようにシンプルにしているんです。はい。で、キントはターゲットとするお客さんへのコミュニケーションにおいても、そうした顧客理解に基づいた車を買ったり保有することへの心理的なハードルを下げる工夫を入れています。例えばですね、ウェブ CM があるんですが、このウェブ CM では3つのストレスに焦点を当てています。3つのストレスというのは、都度車を借りるのは面倒である。2つ目が、安い中古車だと故障修理であったり、故障の修理やメンテナンスが大変。あともう1つは、子供の成長に合わせて車を乗り換えるのが面倒と、これらのストレスに焦点を当てているんです。こういったものというのは、ユーザーインヒアリングから入手した情報をもとにしているんですが、ターゲットとするお客さんが感じる車にまつわるストレスというのをうまく的確に表現しています。キントなら、車にまつわるストレスがないと、このように 訴求をしていて、いずれの府も金となら解決できるというコミュニケーションを展開しているんです。はい。で、ここまでの以上を見ると、金とというのは消費者調査をして、お客さんの理解、価値提案と、まあ、全部がつながっていることがわかるんですよね。お客さんの負であったり、気持ち、心理的、物理的なハードルを解消し、お客さんの望みに応える価値を提案することで、実は車に憧れを持っている若者を引きつけているんです。これ、トヨタさん、さすがのマーケティングだなと思わされるキントの事例だったので、今回取り上げました。はい、そろそろクロージングです。今回はトヨタの自動車のサブスクであるキントを取り上げて学べることを見てきました。最後に学びのポイントを振り返ってまとめておきましょう。今回、マーケティングの観点でキントを紐解いてきたんですが、特徴的、学べるところとしては、深い顧客理解がある。これ、学びの1点目です。トヨタは、キントを作るにあたって、若者層、若年層への多角的な消費者調査を実施し、車を必需品とは考えていないものの、憧れであったり、長く楽しめる趣味であると。こんなように車を捉えていることが分かりました。そして、購入に対する心理的、または物理的なハードルが存在することも、調査から見えてきたんです。そこで、そうした顧客理解に基づく、具体的な価値提案、これが学びの二つ目なんですが、顧客理解をもとにお客さんの負を解消する価値を提案しました。そこでは、キントでは料金プランと購入プロセスを分かりやすくしていて、また具体的なストレスとして、WebCM では描写し、キントなら解決できる、こんなコミュニケーションを展開しています。このように、お客さんを理解して価値提案をして、ターゲットのお客さんの欲しい気持ちとか、買いたい気持ちを作っている。ここ、マーケティングの観点で学びがあるなと思って ご紹介をしました。それでは以上になります。最後までお付き合いいただきありがとうございました。それでは今日も素敵な一日にしていきましょう。